寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
9月になりました。さあ、たっちゃん、またなんか新たな感じがするのはなぜなんでしょうかね。
おはようございます。そうね、本当に気候もやっぱり最近風も冷たい、ちょっと台風がね、8月終わりや大変な台風だったけど、それでまあオリンピックが終わって、高校野球終わって、まあ、その辺のくだりちょっと話したいこともあるので、この次の週からということでお話しさせていただきたいことがあるんだけどね。実は今日は東海大学附属静岡松陽高等学校、昔東海大一高、東海大工業高校と分かれてたんだけど、まあ一緒になって、まあ、何年かになるんだけど、ということでその松陽高等学校教務主任の松下先生、それから生徒会長の関君、今日お越しいただきました。それは何かっていうと、松陽高校がこれも5年目になるそうですけど、はいはい、ドリームサイエンスっていう催し物をやってらっしゃる。で、実はこれ変なとこからひょこっと紹介があって、僕は本当に東大元暮らしで知らなかったんだけど、いや素晴らしいことやってらっしゃる。
ルクル、
はい、なんかもう
静岡市の
そう駅前のね、はい、駅南の同じようなことやってる。そのすごい多くのブースを提供し、そこに参加してきてくださるのが学校から企業、それから行政、まあ、いろんな方たちが参加してきて、いろんなその科学に関するいろんな催し物をやってる。それは9月の10日土曜日、10時から15時まで入場無料で、またこの去年なんか何千人来たとかっていう、まあ、打ち合わせでちょっと聞いたんだけど、それはまた当の本人から聞きたいんだけど、その辺のドリームサイエンスの今日はご紹介をどうしても したくて来てもらいました、
はい、
じゃあそのドリームサイエンス自体の紹介ということで、はい、生徒会長関君から、はい、それでその後で先生補足あるいは説明お願いします、はい、じゃあ関君、
はい、
お願いします。おはようございます。
おはようございます。東海大学附属静岡松陽高等学校生徒会長の関明乃です。9月10日にドリームサイエンス第5回目先ほども言ってくれた通り、行われます。このドリームサイエンスというのは、自治体の企業や、各近隣の高校から参加してくれていまして、現在では70ブースを超える、大規模なイベントとなっています。で、昨年は3800人以上と、来場していただいて、個人的には今年は5000人超えれたらいいなと、ちょっとした野望というか思いがあるんですけども、本当にこのドリームサイエンスというのは、いろんな、名前からも分かる通り、サイエンス科学をテーマにしたものなんですけども、本当に五感を使っていて、もう見て触って聞いてあらゆる本当にいろんな感覚を使って科学を学べる、楽しめる、そういったイベントになっています。
うん、はい、具体的には各ブースがどんなことをその提供するというか、どんなことを皆さんにお知らせするわけ。
はい、それでは、自分の中では、精神信用金庫さんが、やっていただけている、自転車を漕いで、新幹線を走らせたりとか発電をさせるというのがありまして、それで本当に電気の大変さだったりとか生み出す大変さで、それによって、どうなっているのかとか仕組みを理解できるものだったり、沖津らせんさんの、ネジを、自分の好きなカラーリングに染めたりとか、そういったのもできるのがありまして。
金属を染めるんですか。
はい、金属を好きな色に、もう本当に何十種類ってあるような色で本当に好きな色に染められて、でその場で作ってもらって、その色が変わる瞬間も見れますし、でそのまままたいただけるので、触ってみて
持って帰れる
というので、本当に五感で楽しめてます。
今精神信用金庫がっていう、精神信用金庫が提供して、
そうです、職員の方が持ってきてくださって、そういうブースをこう開いてくださる。
精神さんが、エコを非常に推進していて、でエコという立場から今回のこのブースに何を持ってこうかということで、今言ったような自転車漕ぎで発電というようなシステムを持ってきて、皆さんエコ一緒に感じましょうねということをテーマにブース展開するんです。
お、そうその今のね、エコでその電気をどう起こそうかみたいなことは、どっか他の専門家の人が来るってこと。そうだ、精神信用金庫の職員じゃないでしょ。
あ、職員の方たちが行ってます。
職員が来てやってんの？
はい、やってくれる。
あ、そう、はい、これ面白いね。
いろんな企業との出会いの場にもなるかもしれないですね。
なるそれはぜひ、あの子供っていうのも大人が行った方がいいね。子供の夢を開くのにはいっぱいいいけどね、はい、あ、そう、先生すみません、はい、松下先生、あの教務主任の松下先生来ていただいて、はい、で今 の, あの彼の関君の話の他に、はい、まあ、先生として何かこんなことしておいてもらいたい、補足してもらいたい、お願いします。
はい、このイベントが5年前にこう立ち上がった時っていうのは、こう松陽高校でこう地域の企業の方と一緒にこう理科の授業なんかをあの作っていたことがあって、でもっと大きいイベントにならないだろうかって考えた時に、あの田辺静岡市長もですね、こう協力をしてくれて、こういうイベントにしてみようという形で始まりました。でその後こうたくさんのこう静岡の企業さんが協力してくださるものですから、こう意外とこう自分たちの近所にある企業なんだけど、こう何をしているところかは知らなかったよっていうところの、そういった出会いとかですね、あとはまあ大学や高校や専門学校さんがどんなことをこう勉強してるんだろう、どんなこう学生さんがいるんだろうっていう、そんなこう出会いにもなるイベントに、こう徐々にこう毎年こう規模が大きくなってきております。
あの今このドリームサイエンスのね、
プログラム
をご案内のちょっと参考に見させていただいてるんだけど、まあ、静岡大学教育学部藤井研究所だとかね、はい、株式会社メイククレマチスの会だとか、なんかすごいね、マルチョウメッキ、
はい、
株式会社。IAI も出てるじゃん、ミニロボを体験しようって、はい、これ清水の大きな会社だよね、はい、これすごいね。そ、あ、今ね、精神信用金庫、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、消える金ってのもあるね、
はい、
だそんなとこも非常に いっぱいだね。いくつでしたっけ、80ブース
70ブースなんですけども、はい、もう年々増えているので、
ということはあのー、こなんだ、行政、学校、それから研究所から民間企業、それが70参加してきてるってわけだ、
はい、
いやいや素晴らしい。俺ね、ちょっと話は別で恐縮なんだけどね、8月のなんか最後の第4土曜日だっけ、の第一テレビ静岡でいうと24時間テレビって、久しぶりにちょこっと見たら、うまい具合にね、東海大学の大学生、現在大学生の、要はあのなんだ、一卵性双生児で、はい、障害を持って生まれてほとんど歩けないみたいな車椅子での生活、筋縮症っていうのかな、側索筋縮症だっけな、なんかそんな、なんだか病院名忘れちゃったけど、その弟さんは亡くなっちゃって、2人でパラリンピックで卓球の試合に出るんだっつって、お兄ちゃん今は頑張って、でそれがあの松陽高校の卒業生で、東海大学今行ってるんだけど、その松陽高校の卒業式の時に、その直接卒業証書を手渡したのか、表彰のなんか手渡したのか、紋付き羽織袴だよね、で渡してた人がいて、ひょっと見たら高橋信だよ、信ちゃんだよ、前校長だよ、前校長、おーってなって、なんだ信ちゃんかっこよってやったの、やっぱり松陽っていいねって正直思ったんだよ。それがその24時間テレビの一コマだな、おー松陽やってるって思ったね。実は前回あの大塚高校っていうところの理事長校長ゲストに呼んだんだけどね、それも地域になんとか根ざそうとして、それからあの南陵高校もそうなんだけど、まあ、そこをそう地域に根ざそうとする学校っていうのも、東海のこの場合にはちょっと夢がでかいよね、今聞いてる。
まさしくドリームサイエンス、
ドリームサイエンス、ね、
これでも小さい子たちが行ったら、あ、こんなことを勉強してこんな風にあの働けるんだなとか、地元のこんな企業行ってみたいなとかっていう気持ちにもなりますね、うんうん、
ねえ、これはいい催し物。あの滝川洋二先生、東海大学教育開発研究センター、特に、うん、この先生の講義は非常に面白いんだって、理知的っていうの、
はい、
でなんかそのきちっとするんだってね、うん、で話も面白いんだってね、東海大学の卒業生が言ってた、
ありがとうございます、
先生も行けって俺も言われてた、
たっちゃんも行け
って、先生行ってもいいって、あのすげえ面白いって、まあ、あの9月10日です、10時から15時入場無料、東海大学の清水キャンパスです、松陽高等学校の中にあるってことだよね、松陽高等学校でやるってことだよね、
はい、会場がね、
会場が松陽高等学校でやると、
はい、まあ、滝川洋二先生のサイエンスショーもその中であるんですね、
はい、その日になるわけ
ですね、時間をちょっとご紹介ください、
はい、滝川洋二先生の面白サイエンスショーは12時から12時半で行われます。
おー、 30分じゃもったいないねっていうところなんで、まあ今日ごめんね、ありがとうございました。せせこましい紹介になっちゃったけど、ぜひぜひ皆さんお出かけください、
は
い。
まあ、駐車場もあるそうですけれども、はい、実は清水駅から、シャトルバスも1時間ごとに出てるようですから、こちらをご利用ください、
はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。